スト、ダイレクトレスポンスコークを使った営業法は、書籍ダイレクトレスポンスコークを使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウや、マーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業のテクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、 ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代では、セールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
前回値引きされないためにはおまけをつけた方がいいという話だったんですけども、最初から値引きされない方法ってありますか？
ありますね、ありますよ、はい。値引きされずにその素直にお願いしますっていうふうに言っていただいたら、おまけもつける必要もないわけですからね、気持ちよく、ね、契約できるわけですよ。営業マンとしてはそれが理想の交渉っていうかね、営業になるわけですからね。最初から値引きされない方法がありますから、それをぜひ使いましょうねと、でそれでどうしても言われたらおまけつけましょうねっていう話になってきますから。じゃあそれ一体何かっていうと、すげえシンプルで簡単です、はい。それは見積もりを見せる前に、私は値引きしませんと、見積もりは一発勝負の駆け引きなしですというふうに言ってください。そしたら全然大丈夫です。でさらに、僕はお客さんの顔を見て値段を決めたりしませんと。そうじゃないと、交渉が上手な人は安い金額で買えて、逆に交渉が苦手な人だとか、その僕のことを信用してくれて、この見積もりを見せた時に、あ、分かりましたと、じゃあ辻さんがこの金額でっていうふうに言っていただけた、こうやって言うなら、これでお願いしますってこう素直に言ってくれた方っていうのが、高い金額で買うことになってしまうと。でそういう僕のことを信じてくれてる人が高い金額になって、そのもっと安せえやって言って、例えば他社と比較して見積もりも持ってきて、よそもっと安いぞ、もっと安せえやとか言ってくる人が安くなるっていうのはどうなのかと。そんな不公平なことは僕はしたくないと、そういう姑息なことは僕もしたくないと、何も言ってこらない人が高い金額でよっしゃしめしめっていうふうに思ってるわけじゃないんですと。僕は最初から底値で出しているので、交渉されても僕はもう値引きしませんよと。でなぜならさっき言ってたように、交渉が上手な人だけが安くなって、交渉が苦手な人だとか僕をシンプルに素直に信じてくれてる人だけが高くなるっていうのは、これはもうおかしな話だから、僕はズバッと一発勝負ですっていうことを僕はそうやって言っていました、これ僕の言ってたやつをねそのまま言えば結構効くので、値引き要求されなくなります。はい、千里さん実際どうですか、今の僕の、トークを聞いてみてどう思いました？
信用できるかなと思いました
本当まあね、そういうふうに言えば値引きできない理由っていうのをちゃんとお客さんに言えばね、このしかも、あ、なるほどって言ってもらえるような理由を言えば、お客さんは分かりましたっていうふうにもなると思うわけですね。だからほとんどのお客さんは値引き要求しないわけです。でポイントが2つあって、1つ目が商談の時にその見積もりを出してから言わないってことね。見積もり出す前に言うと、前もって僕は値引きしませんよっていうことをお客さんに知らせましょうねと。一番いいのが、例えば小冊子だとかレポートとかでもともと僕は値引きしませんよっていうことを伝えておくことが大事ですよと。でそれが伝わっていたら、ね、一発勝負の駆け引きなしで出してくれるわけだから、ね、見積もり出したと、さあ勝負だなんてことしなくていいわけですよ。さあ見積もりが出たぞ、さあやろうかみたいな風になってくれたらいいわけですからね、お客さんが、そのためにも値引きの前に僕は値引きしませんよってことを伝える必要がありますよと。でもう一個大事な点は何かっていうと、値引きの前にそのアンカー効果じゃないですけど、金額を先に伝えておくっていうのも大事です、はい。僕が ほとんど値引きされない理由っていうのは一体何でかっていうと、さっき値引きしませんよ僕はって言ってたのと、もう一個理由があって、もう相場の金額っていうのをお客さんに伝えてあったわけですね。伝えておくんですよ、相場っていくらぐらいになりますよと。だから今度僕見積もり持ってきますから、それを僕結構頑張りたいと思うんですね。でも相場はこれぐらいなんで、これぐらいを考えておいてくださいねっていうことを言っていたわけですね。どうせネットで調べたら金額なんかいっぱい出てきますから、だいたい相場の金額っていうのも伝えておいてもいいのかなというふうに思うわけですよ。相場の価格も知らせずに、で自分の見積もりだけを最終最後にポーンって見せてあげて、さあこれで契約してくださいよって言われても、お客さんはえーって困るわけね。やっぱり比較検討したいっていうのはあると思うわけですから、じゃあその比較検討を何としたいのか、何とさせるのかってことになってくるわけですよ。ライバル会社とさせてしまうのか、それとも相場とさせるのかになるんですね。だから僕はライバル会社とされたくなかったので、相場の金額っていうのを先に伝えておいたわけですね。相場ってこれぐらいなんですね。だから今度見積もり出すときはこうなりますよ、ちょっと頑張ってくるんで楽しみにしててくださいねって言えば、相場の金額と僕の見積もりの比較になるわけですから、じゃあお願いしますっていうふうに一発で決まるわけですよ。それが相場の金額も何も知らせずに、この金額ですなんて言われたら、お客さんはちょっとこの金額が正しいかどうかわからないから、よその比較したいなっていうふうになってきてしまうわけね。もちろんそれは自分が売れてないっていう理由もあるわけなんですけど、やっぱその辺の比較検討、アンカー効果っていうんですけど、そのアンカーを自分でポーンってつけてあげると、下ろさせてあげると、お客さんがあ、この金額が目安なんだっていうふうになりますから、それをねやってあげるのがいいのかなと。例えば、ちょっと全然わかんないんですけど、例えば和室をね、その例えば6畳の和室、8畳の和室、12畳の和室とかいろいろあると思うんですけど、例えば6畳の和室を洋室に変えたいってなった時に、ちょっと金額全然わかんないんで適当に今言いますけど、例えば50万かかろうとしますよと、相場で50万ぐらいかかりますよと。で例えば10畳の和室だったら、80万ぐらいしますよっていう相場があったとするじゃないですか。そしたらその相場を先に言ってあげるんですよ。これ和室を洋室に変えたいんだけど、いくらぐらいかかるのかなって言った時に、その営業マンが、あ、ちょっとわからないので出してみないとわかんないんですけど、ちょっと待ってくださいねって言われるのか、相場はねだいたい50万ぐらいなんですよと。で例えばなんだろう、クローゼットに下絵だとか、そのクローゼット その材質だとか、そのなんだろう、床のフローリング そのグレードによって金額の上下はあるんですけど、大体皆さん目安としては50万ぐらいになっている場合が多いので、50万ぐらいを目安にしておいてくださいねとか言って言えば、50万っていうアンカーがつくじゃない、ボーンと。でじゃあ僕はそれに持って帰って金額出してきますから、ちょっと楽しみに待っててくださいね、僕頑張りますからって言われたら、でそれでね、例えば相場より少し安いっていうわけだから、例えば45万とか42万とか40万とか、なんぼでもいいんですけど、40万とか出てきたら、お、相場50万って聞いてるの、40万で出してくれはったんや、あ、この人頑張ってくれてるんや、でしかも人当たりも良くて、ぜひ僕とお願いしますなんて言われたりとかして、でフィーリングもあったりとかしたら、もうじゃあ別にもうよそのね、ライバル会社とか、そのよそのリフォーム会社と駆け引きするのもすげえめんどくさいわけだから、もうじゃあお願いしますっていうふうになるわけですよ。僕ならなっちゃいますよ、そうやって。相場の金額も教えてくれて、で実際の見積もり金額が相場よりも安い金額で出てきたら、何も一番安い激安業者でやりたいなんて思わないわけね。ただお得で買いたいっていう心理描写があるわけだから、相場の金額さえ教えてあげたらいいわけね。だけどそれができない理由はな、それができない営業はなぜかっていうと、多分相場よりもバカ高い金額で取ってるからね。だからそうやって相場よりもすごい高いぼったくり業者っていうのは、その僕が言ってるトークっていうのは使えないわけですよ。で逆にそういうことが言えれるっていうことは、あ、じゃあちゃんとしてる営業の方なんだな、ちゃんとしてる会社なんだなっていうのが分かると、相場の金額も教えてくれて、しかもそれよりもちょっと安い金額で出てきたら、もうその よそとどうの方のっていう過激一切なしで、で比較するのはライバル会社の見積もりじゃなくて、相場の金額と比較したその見積もり金額になってくるわけだから、比較ができるからね、あ、じゃあ安くなってるし、これでお願いしようかなってっていうふうになるわけですよ。なるんですよだから値引き交渉されない理由、されない方法というのは2つあって、1つはうちは値引き一切しませんよということを言うと、でもう1つは相場の金額を先に伝えるということで、それを伝えると結構いいですよと。で相場の金額プラスで見積もりの金額の差が、ね、あったら、お客さんは、あ、なるほどね、相場よりも安くしてくれてるわけだから、もうこれでお願いするわっていうふうになるわけね。お客さんのその面倒くさいを全部取り払ってあげるわけですよ。相場の金額を調べるの面倒くさいですよね、僕は今言っちゃいますから、僕業者プロだからって言っちゃいますよって言って、 でこれよりも金額安くすることを頑張ってきますからちょっと待っててくださいねって言って1週間検討しててくださいねとか言ってで持ってきたらもうじゃあもうめんどくさいしお願いしますっていうふうになるわけね、うん、そういうふうに、僕はあの、ね、価格勝負値段交渉とかする人とかいますけど、ね、値段交渉せずに素直に僕のことを OK ってしてくれる方が高くなるとかで値段交渉してくる人だけ安くなるっていうそういう不公平なことはしないんで僕は一発勝負の底値で出しますからとこの金額でお願いしますっていうふうに言いますよ一発勝負ですよっていうことを言ってあげてでさらに相場の金額も言うわけよで見積もりが出てきたら相場よりも安かったらどうですかともうお願いしますっていうふうになると思うわけね、うん、これで僕は制約率9割以上あったのでぜひ、まあ、ねやっていただければなとで値引き交渉もどうしても好きな人はしてきますよとでしてくるんですけど基本的にはその前もって言ってある言葉があるから全然断れるわけですよ向こう側ももしかして安くなるかもっていうふうに思ってるだけだからごめんなさい値引きできないんですなぜならこれは一発勝負の僕そこに出してるからなんですよと頑張って金額持ってきたでしょうって相場の金額いくらなのに僕いくらで持ってきたでしょうってさらにそこからって言うんですかってもう厳しいんですよだからこれでお願いしますって言ったら分かりましたっていうふうになるわけですよほとんど言わないですからねほとんど見積もり値引きなんて言ってこないわけですからだからねぜひそれでやってみてください僕はそれで制約率めちゃくちゃ高くなりましたからねぜひやってみてくださいねと言いたいですね
辻先生今日もありがとうございました
ありがとうございます
今回のポッドキャストはいかがでしたか広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位 Amazon レビュー星 4.8 の書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。また、この書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コボで無料公開中です。Kindle やコボお持ちない方は、当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお、番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com売れる 493.com で検索していただきメニューバナーからご質問くださいあなたからのご質問をお待ちしておりますそれではまた次回お会いしましょう